タネラジ。わかんないでしょ。聞いてね。
どうも、岩崎です。
どうも、ゲダです。
もったいぶん通りに普通に来た。何ですか、そのやり方。
いや、先日ね、
はい、
ちょっと、ツタヤに行って、
うん、はいはい、珍しいですね。
で、ツタヤに、
はい、
まあ別にツタじゃなくてもいいんだけどさ、
はいはい、
ガチャガチャがいっぱい置いてあって、
うんうんうんうん、
で最近ガチャガチャやりました？
やってないですね。特撮ガガガとかでね、よく描かれてますよね。そうそうそう、ガチャガチャ
で、ガチャガチャって、
はい、
やっぱさ、栄枯盛衰あるわけですよ、
うんうん、時代によってね。
なんかボーイズオンザランとかで、
はい、
ガチャガチャのなんか機械を入れ替えとかありましたけど、
ね、
やっぱ売れてるものは残り、
はい、
売れないものはまあいなくなるわけですよ、
はいはいはいはい、
で僕たまたま見てたら、
うん、
まだ盆栽の、
うん、
盆栽のこうほら間にさ、
はい、
あの藁みたいなので巻いたりするじゃない、
盆栽の間に、
うん、
なるほど、
あの形を守ったり、ね、あれは何だっけ、あの虫よけみたいな感じ、
はいはいはい、
でそれがキャラクターになってる
メタのメタみたいな
のを見たりして、
すごいですね。
あと他にもあの、クリエイターズファイルの秋山さんのキャラクターがガチャガチャになってたりとか、
吉本そんなそんな
とこいろいろあって、
うんうん、
で俺ね、ここに現代があると思ったんですよ。
なるほどなるほど、そうそう、それを動きを見ていけば、
そうそう、
時代はキタンクラブが作ってると。
キタンクラブだっけ、もしくは海洋社だっけ、
海洋堂ですね、
海洋堂か、
はいはいはい、
まあだからそういうのを見て、うん、あ、これメディアじゃないの。
なるほど、それもメディアですよ。
そうそうそう、
はい、
だからなんか
メディウム媒体ですよ。
そう、いろんな媒体あるけれど、はい、あと最近図書館とか行っても、
はい、
めちゃくちゃイベント情報とか並んでるわけ
ありますね。
で図書館行くと結構長く楽しめたりするじゃない、
うん、
だと久々に紀伊国屋にも行ったんですよ、
はい、
めちゃくちゃやっぱこう読み応えがあるというか、
うん、
でラインナップとか、あとは平積みしてるの何かなとか、
うん、
全然雑誌だなと思って丸ごと。だから何でもかんでもっていうと何なんだけど、
はい、
メディアって呼べるなと思って、
うんうんうん、
っていう風な話をちょっとしました、
はい、しました今、
はい、そして、
はい、
今回は、
はい、
メディア観察という、
はい、そうですね、週刊メディア観察のコーナーということで、
いろんなものがメディアとして、
はい、
現代を切り取れるものなんじゃないかという、
はい、ま
あ、そんな解釈を踏まえて、
はいはい、
今回は、アカデミー賞という、
はい、
まあ、映画の祭典ですな、
はい、第91回アカデミー賞、はい、
こちらの方を、
はい、
まあ、メディアとしてちょっと見つめてみようと、
はい、
いうことで、岩崎さん、
はい、
あとは全部よろしく
先週、まあ、ミュージックビデオを、ね、扱ったりしてみましたけど、今回はアカデミー賞授賞式が2月の25日ですかね、日本時間でいうと午前中にワーワーで生放送されまして、はい、僕はそれを録画で見てたんですけど、うん、結構授賞式自体が今回は司会者が、ね、いらっしゃる、例年だった司会者がいて、
うん、
その司会者 の, あの案内によっていろいろなパフォーマンスが行われたりとか、うん、ちょっとした客、お客さんをいじる、まあ、お客さんといっても役者さんですよ、スター俳優たちをいじったりして、
はい、
ちょっと人笑いあったりみたいなものが行われてたんですけど、
司会の人ってのは、
はい、
その何、あのスタンドアップコメディアンみたいな人がやるもんなの、
はい、コメディアンもやることもあれば、あの、ウルヴァリン、誰でしたっけ、名前忘れした、どう忘れちゃった、
はい、
あの、はい、ミュージカル俳優、ミュージカル俳優って言っちゃいけないよな、
わ、はい、かりますよ、
はい
はい、
があの司会やったりとかもします、俳優がやることもありますし、幅広くです。で今年は、スタンダードコメディアンというか、まあ、普通に、ニュース番組とかの司会とかをやってらっしゃるような方、芸人の方がやる予定だったんですけど、ちょっと、うん、あの問題があることが判明してしまい、
はい、
自分からお辞めになられて、
はいはいはい、
で、結構ギリギリの時期だったので、はい、司会者なしでやってみようっつってやったんですよ。
ちなみにヒュージャックマンですね。
あ、ごめんなさい、ヒュージャック
マン。他に過去には UP ゴールドバーグとか、
はいはいはい、
ビリー・クリスタルとか、
うん、俳優さんもやって
る、ね、ビリー・クリスタル結構 いっぱいやってますね。
あ、そうなんだ、
はい、
うん、
クリス・ロックなんかも名前出てますね。
ジミー・キンメルの年とかすごいマット・デーモンと仲いいのに、そこのトークとかね、
はいはい、
ちょっとしたんです。
だからまあ西田敏行とか。
あ、そうです
ね、そういうことだよね。
そういうことですね。
で、じゃあ今回の司会とか進行はどうやってやってたの。
なので進行が、まあ、受賞式が基本なので、うん、プレゼンターがいるんですよ。
あ、それはいるのね、
はい、賞を授与する人っていうのはいて、
あ、 そうか、
それが毎回本当スター俳優さんとか。
プレゼンターを呼び込むのはどうするの。
あの上からナレーションです。
あ、ナレーションがあるんだ。
上からとなんとかみたいな。
あ、それはあるのね、
はい、
なるほどなるほど、
はい、表立って、はい、あの司会を進行していく人はいないっていう。
あ、じゃあ そうか、うん、その司会というかホストは別にいなくても回るように実は構造上なってるのか、
はいはい、実はできたんだけど今までは司会がいた方がよ、だから僕の意見としては司会がいた方が全体を構築しやすくなるんですよ多分、うんうん、細かいなんか普通に喋ってると思ったらいきなりミュージカル調になってそのパフォーマンスにつながったりとか、はいはいはい、授賞式でも司会者とあのプレゼンターの人との会話が生まれたりとか、
面白いね、その一つの、うん、まあ、授賞式だけど、はい、まあ、構造を作ってさ、はい、その構造がその進行と、うん、はい、あとまあ盛り上がりとかを作っていくというか、そうそうそう、ほら日本のやつとかしか知らないからさ、はい、日本のやつは結構折り目正しい感じで
順番にね、
でも右左にさ、はい、おじさんとおばさんとかずらーっと並んでてさ、うんうん、でなんかこう面白くないような顔して並んでて、はい、でそこで、うん、まあなんかもうひねってひねって頑張ってるみたいな西田敏行をさあと吉田洋とか見ながら
そうです、ね、
まあ、見てるみたいな感じじゃない、
はいはい、
その辛さと比べると、うん、赤坂康彦のさ何か何とも言えない感じとかを眺めながらとはちょっと違うよね、はい、
そうですね、
しかもさ、うん、大体へりくだってんだよね、なんかね。
そうですね。
日本の、まあ、司会者と言われるポジションだと、うんうん、
丁寧にね。
なんかこう、MC だ、
はい。
MC なんだけど、ちょっと低い感じでね。
う
ん、
そうそうそうそう。
いる感じだよね。うん、でもちょっと違う。
でも実は去年の受賞者だったりしますからね。
ああ、ね、そうか。だからそういう世界の人たちがやってたっていうのも意味あるけど、しかも今回はさらにそのホストがいなかったと。う
ん、いなかったと。
はいはい。
で、まあそこの、豪華さもありつつで、実際に結構評価的には高いんです。で去年に比べても
アカデミー賞丸ごとの評価、
はい、受賞式の、視聴者数も増えたらしいんです。それの大きな理由もう一つあるのは、うん、今回は、ブラックパンサーとか、はい、まあ、アベンジャーズインフィニティをボゲミアン・ラプソディみたいな、
はい、普通
に世の中的にそうヒットした作品というか若手の方々にもすごく受け入れられた作品、うん、ネットフリックス公開作品も含めて、はい、そういうものがノミネートされたっていうところも実は大きかったりするんです。
やっぱりこう知らないけど、
はい、
アカデミー賞ノミネートって聞くとさ、うん、もう全アメリカ人が見てるみたいな勝手に気持ちになっちゃうけど、はい、まあ、それはやっぱりそんなもんでもないんです
か。ないんでしょうねきっと。
その辺のちょっとさじ加減、うん、なんか何かの記事で読みたいけどね、まあ、
日本における日本アカデミー賞へのその
だって日本アカデミー賞なんか誰も知らないでしょ。
そう、誰も知らない感じに比べると多分認知度高いと思いますけど、
もうちょっとね、
うん、
はいはいはい、
まあ、世界で一番のね一応映像の祭典と言われてるものですから、
まあハリウッドではありますけどね、
うん、
はいはい。
でまあ、結構ですね内容自体も今までと変貌があるっていうところがあって、
うん、
今回作品賞ノミネートされた作品の中に、まあ、作品賞ってまあ一番最後に発表される、まあ、この回全体のね、うん、一番大きなものだったりするんですけど、うん、そこにまあローマっていう基本的にはまあネットフリックスというオンライン配信をされたような作品、う
ん、から一般上映は、
はい、一応されたんですよ、いろんな国で。
日本ではだから限定上映みたいなことだよね。
日本では東京国際映画祭でかかっただけです、
ね、だから仮面ライダーのビデオの映画とか、はい、ガンダムのビデオの映画みたいな
仮面ライダーアマゾンみたいなことですね。
アマゾンズはちゃんと上映したよ、
まあ、
そ, うそういうことだよね。
そういうことですね、はい、そういうことなのか分かんないですけど それに近い感じです。
だからもうこれを受けてちゃんとやるかもね、
はい、そうなんです。だから配信の映画も一応配信を基本とした映画も受賞ノミネートに入ったってことは、うん、これから先さらにもっとアマゾンが作った作品が出てきたりとか、はい、ネットフリックスが作ったりとかそれぞれ、まあ、YouTube でもねそういう独自のドラマとかやってたりする延長でもしかしたらドラマ作ったりするかもしれないので映画作ったりするかもしれないので、ま
あ、でも一般上映しないことにメリットがあるのかもね。
実はね
ローマやらないかも。だから
いや、ね、これだけね注目が増えたら多分公開すると思うんですけど、うん、今のところはネットフリックスだけで見れるって状態作っておいて、うん、ネットフリックスの優位もあるしもちろんそのね作った側としてはこのアルフォンソ・キュアロンという、まあ、メキシコの中でも、まあ、スリーアミーゴス、ギレロ・ドレトロと、キュアロンとね、イリアニチューと3人すごいアカデミー賞の監督賞を毎年取ってるような方々いますけど、うん、そのキュアロンの名をもってしてもこの作品についてはアメリカの映画会社が OK を出さなかったらしいんですよこの企画自体は。
お
なので仕方なくというか出す金を出すって言ってくれたネットフリックスで配信したという記述があったりするので、
うんうんうん、
なので、まあ、ネットフリックスへの恩があるから当面はアカデミー賞で注目が集まったタイミングではネットフリックス限定しておくと思うんですけどこれから先もしかしたら、うん映画館でもちろん見ることを前提に作ってはいるので、キュアロン自体は。
あ、う
ん、しかもかなりね、フィルムの指定とかをしているらしいんですよ。 かけられるフィルムが限られるものらしい。本当の映像を見せるには、質感とか、ね、はい、色合いとかを見せるには、はい、そういう視点もあったりするらしいので、いずれそういうものに対応できる劇場とかで公開とかされるとは思うんですけど、まあ、はいはい、この配信も入ってきたし、ローマについて言えば、基本的に、メキシコの舞台の話なので、前編スペイン語で話されている作品だったりするので、うん、まあ、この作品は外国語映画賞にもノミネートがされてたりとかするっていうところもあって、うんうんうん、外国語映画と、アメリカの映画っていうところの境目がなくなってきたんじゃないかみたいな
話。なるほど。岩崎さん、ちょっと僕はツッコミが多くなって伸びちゃったんで、ちょっと、ね、トピックだけ先にちょっとお伝えしておきますね、
はい。
岩崎さんが話してくださりそうなやつ、うん、いきましょう、うん。まず1個目が司会者不在の功罪とエンタメのシンプル化、うん、それから2つ目、変わりつつあるアカデミー賞と変わらなかった作品賞。3つ目、外国語映画と配信映画の作品賞ノミネート。4つ目、社会課題と個人の問題と。5つ目、ヒットとアート。6つ目が日本アカデミー賞と比較してみるとありました、はいはい。ちょっとこれ全部いくと大変なんですけど、
はい、
まあ、ちょっとじゃあ気になるとこだと、やっぱり社会課題と個人の問題、
はい、
やっぱこう、音楽のね、うん、グラミー賞なんかもそうですけど、はい、うん、やっぱそのどういうふうに社会課題と向き合っていくのかっていうふうなことの、
はい、
まあ、スタイルがちゃんとないと良くないみたいな話もありましたけども、うん、
はい、
あ、時間ですか。
ちょっとラジオトークについて時間になりそうですけど、
はい、
ということ
でラジオトークの方はもうちょっとお聞きいただき、お聞きになりたい方は、
はい、
ぜひポッドキャストでもお聞きください、
はい。
では一旦さようなら、
はい。
ということで続きますが、
はい
はい、
そうですね、社会課題についても、
そうそうそう、
扱うって、まあ、グラミー賞でも
ある意味さ、その、はい、会そのものの仕立てとか、
うん、
あと、まあ、まあ最近はもう監督の過去のツイートすら掘り起こされる時代ですけども、ゲームズガン
監督とかはね、
そのやっぱり姿勢とかさ、出演者の態度とか、
はい、
そのユーモアをさ混ぜることがおなじみのアメリカでも、うん、やっぱその辺のだ、ちょっと日本の空気とは違うと思いますけど、
はい、
その作品そのものもそうだし、うん、作品をどう取り上げるかっていうことも含めて、
はい、
ちょっとこうやっぱ厳しい、
うん、
ね、ところにさらされることは思うんですけど、
そう
です
ね、うん、
その受賞式を見てて、
はい、
どんな風にお感じになりました。
今回ね、ノミネート作品が基本的には何らかの社会課題、うん、それは人種の問題、うん、人種差別の問題だったりとか LGBTQ の問題だったりとか、うん、性差別の問題だったりとか、うん、貧困の問題だとか、うん、あとは政治的な問題だったりとか、うん、何らかのその社会課題と密接な作品だけしか選ばれてない。
あ、そう、
うん、特に作品賞はそうです、
う
ん。でまあ、そこに実はこの作品のネタバレもあったりするっていう話があったりするんで、
うん、
具体的には言えないですけど、いずれかの問題にどの作品も、
うん、
当てはまるっていうか、それについて扱うっていうよりは物語の中にそういうものがモチーフの一つとして取り入れられている、テーマの一つとして取り入れられているものが。
それはでもさ、
はい、
何でもそういやそうじゃん。
でも日本の映画ってそうじゃないのがいっぱいあるじゃないですか。
いやだからそれは色濃く入ってるってことだよね、
うん。
そのあ と、 さ、もう一個社会課題と個人ってあったけど、個人の課題っていうかさ、はい、まあ、それは割と普遍的な個人の悩めるものとか、
うんうん、
成長とかっていうものもあるけど、はい、そういうことじゃなくてやっぱり現代を描いてるっていう面が、
はい、
まあ、きっちりあるよってことだよね、
はい、そうですね、
うんうん、
現代を、そう、現代を描きつつ、
まあ、いや、その例えば時代は古くても、
う
ん、現代の課題として考えられるってことですよね。
全く隔絶したものっていうものは選ばれて、
うん、
だから逆に言えば僕はファーストマンっていう、うん、デミアン・チャゼラっていう監督が、ニーラ、アームストロングか、
うん、
世界で初めて、月に、うん、上陸した人の映画を撮ったんですけど、
はいはいはい、
僕はあの作品から現代的な批評性ってそこまでは感じられなくて、はい、どちらかというとデミアン・チャゼラ自身が持っている、うん、一見こう世界的な、例えばニール・ヤングが宇宙に行くという、
うん、
世界的な課題に見えるものが実はすごく個人的な話、
うん、
彼自身が娘さんを失ってたっていう過去が、
うん、
実はその彼が宇宙に何回も挑戦するっていうのにつながっていくみたいなのがあったりするんです、
うんうん、
そういうところを、まあ、デミアン・チャゼルって監督、前のララランドとかでも実はそういうものを作ってきてるんだけれども、
うんうんうん、
それは今回作品賞に選ばれなかった、
ノ
ミネートすらされなかった。それは、うん、僕はあそこの作品から現代的な批評というよりは、うん、デミアン・チャゼル自身が持っている個人的なものとかが投影されているっていう解釈をしています。 選ばれなかったのか、作品賞に、
まあ、優先順位というか、うん、まあ、強い弱いはあると思いますけど、はい、まあ、そのある意味社会課題をメインに推してないと、
うん、
ちょっと作品賞には取り上げられにくいと。
で、ね、うん、でさらにそこに監督自身とかスタッフ自身の個人的な物語みたいなのが絡んでくると強い、うん、でローマっていうのは、ローマっていうのはアルフォンソ・クアロン監督の小さい頃に、はい、お手伝いさんだった人をモデルにした話だったりするんですよ、
はい、あ、なるほどね、
うん、そこら辺が、まあ、アリー・スター誕生とかも、うん、レディー・ガガーの、ね、個人的な今までのエピソードとか実はその作品に取り入れられたりとかするものだったりするので、
うもう本人の話みたいな感じ
に見えてきちゃうっていう、そう重なってきちゃう
しちゃいますよね。
そこが、まあ、社会課題と、個人的なものっていうものを合わさったものが結構作品賞の中とかでノミネートされてるのが多いなっていうのがここで語りたかったこと。あとはさっき一番最初にも話しましたけど、ボヘミアン・ラプソディとか、うん、ブラックパンサーとかみたいな、うん、普通に興行的にも当たった作品、
うん、
いわゆるアートムービーというものというよりはエンタメ作品として評されるようなものが、うん、今回は一応その作品としての、品質というか作品としてのクオリティを評価される場において、
うん、
土壌に上がったっていう、これは全体的なその映画業界としての単にエンタメだけじゃないよって、観客をなめんなよっていう、まあ、日本の映画界にすごく言いたいことであるんですけど、
うん、
観客をなめるんじゃなくって、もっとその表面的な面白さにプラスアルファした裏側での考え方、思想的なところであるとか、うん、メッセージ性みたいなものを観客として求めている時代になってきているっていうのが大きいような気がします。だからこそブラックパンサーっていう作品が生まれたし、うん、ボヘミアン・ラプソディという作品はあれだけの、人気を高めながらある程度の評価を得たっていうものだと思いますよね。
なるほどね、
うん、それがまあだからヒット作、そうすると結果としてアカデミー賞という場で人気がある作品が表彰される、うん、で人気がある作品の登場人物たちが登壇する、
うん、
で見たいと思う人が増えるみたいな相乗効果もあったりするので、
うん、
実はそれはすごくアカデミー賞自体に対してもプラスになるんじゃないかな。
まあフラットなね戦いって厳密にできるのかとかね、
うん、
あとはやっぱその評価するってことって、
はい、
ある意味その評価がない世界に光を当てるってことですから、
う
ん、
その
辺でいうとその必ずしもヒットしたものがそうなるのがいいのかっていうのは非常に悩ましいところではありますが、
はい、
まあでもこう公平に見るという意味ではね、
うん、
別にヒットしてようがしてまいが、
うんうん、
いいと思える視座があれば、
そうですね、
取り上げるってことなんでしょうね、うん、
そうで以上のことを、
はい、踏まえて
日本アカデミー賞はどうなの、今週の3月1日に授賞式ありますから、
おいよいよ、
はい、
今回誰かやるのかな
今の声でなんとなく予想、また西田敏行さんなんですか、
知りません、全然知りませんけども、
はい、授賞式が3月1日の、夜、ね、9時から放送されるので、そこでまあ選ばれる候補となる作品がどのような作品なのか、
うん、
どのような形式で進行するのか、
うん、
そこが、ちなみにそう、西田敏行さんです。
なるほどね。
で相手は、蒼井優さんです。
あ、
はい、まあ、去年ね作品でもすごくいろんな活躍をされました、はい、
ディフィーズスキンだ ね、
ね、その CM の効果はあんまないと思うんですけど、ザンとかね映画もいろいろ出られましたから、蒼井優さん、
まあ、だからさ日本らしさっていうのは、うん、あってもいいけど、
はい、
いろいろあるけど一個これ直してっつったら何かあんの、これ直して
やっぱり作品の選び方として、基本的に東宝東映松竹っていう大きい会社、配給会社、制作会社か、
うん、
制作会社の作品がメインになってるんですよ、うん、今年珍しいのはカメラを止めるのがあれだけ話題になったから、
うん、
そこから外れたものが選ばれたりしてるんですけど、あれもでも言ってみればアスミックエース配給ですよね、確かに。ちょっと
それはなんかダメなの、
まあ、大手ですよね、結局大手配給で、はい、いわゆるインディー映画、小さい、はい、ミニシアターとかでしかかからないような映画っていうものが、はい、この審査の訴状にすら上がってないっていう現状は、いくらでも、ね、社会課題を切り取った作品って日本でもインディー映画だったら生まれてるんです、まあ、なのでそこ拾ってこない、
まあ、でもそれはさバランスの問題もあって、
うん、
ちょっとハリウッドと比べられないけど、
はい、
やっぱ社会課題だけじゃなくて、
うん、
面白いとかさ、
うんうん、
そういう両方のポイントがある、
うんうんうん、
だと思いますけど、
うん、
だから俳優とかもあるんじゃないの、やっぱこうメジャーじゃなきゃみたいなさ。
まああるんでしょうね、
うん、まあでも確かに、少なくともこう選ばれる中にはね、
はい、
そういうのが。まず
ちなみに今回の優秀作品賞のノミネートは、カメラを止めるな、北の桜森、甲の地、空飛ぶタイヤ、万引き家族と。これで僕がさっき言った条件に合うと、万引き家族ぐらいじゃん。甲の地も、
まあいや空飛ぶタイヤもそうだよ、社会問題ではあるよ。
ああそっか、リコール問題ですね。
そうだから、そのそういうことというよりかは、やっぱその、うん、作品そのものもそうだけど、うん、そこに置かれてる位置づけっていうか、うん、だからやっぱ安牌なわけじゃん。
はいはいはい。
なんか切ってるようで切ってないみたいな、
うん、
だからそれはやっぱ覚悟みたいなこともあるわけじゃないですか、
うん、
それがある意味お金みたいなことも含まれてるというか、
うん、
いやそこが配給してんだったらさ、そういうことでしょみたいな、
はいはい、
その辺の覚悟も、
うん、
まあ別にアメリカの作品がそういうのがない、全部あるとは思わないですけど、
うん、
もうちょっとそのあってもいいんじゃないかってことだよね。
これ面白いですよ。 今僕見てびっくりしたんですけど、うん、優秀作品賞5作品と、うん、優秀監督賞と優秀脚本賞が全部同じプレイヤーです、うん、カメラを止めるのか、万引き家族か、コロノチか、北の桜森か、空飛ぶタイヤで全3賞、
うん、
メインの賞が占められてるって、どんな思考停止してるんだっていう。
まあ思考停止、まあ別に被ることもあるんでしょうけど。
すごいですよね。
だけどあれだよね、なんか輝く日本レコード大賞の順繰りみたいなのに近いことを、
あれはまあ ABEX 系ですか、
ね、まあ、感じ取るよね、
うん、
もうだけど ABEX はジャニーズか。その何、作品選びみたいな超基礎的なところから、
うん、やんないと。
あ、
だっていきなりあのね、アメリカのエンタメの最前線のパフォーマンスを期待しても難しいし、
うん、
スピーチはね、そこそこ個々の役者さんとか、あの感動的な話というかね、僕は蒼井優さん の映画館ですごくいいですよねっていうあのスピーチとか、僕はすごく良かったので、
うんうんうん、
そこのはあのもうちょっとなんか楽しませる間のパフォーマンス、それこそ楽曲賞とか、今年は、アリスター誕生の、レディーガガのねパフォーマンスを、ブラッドリー・クーパーとのパフォーマンスをそのままやってくれたりとか、すごく感動したりしたので、
うん、
ああいうパフォーマンスが、まあ、カメラを止めるようなところで作ってももちろんいいと思うんです、
うんうん
う
ん、
そういうものも求めるところではあるけど、まず最初は、うん、選ぶところを、うん、日本アカデミー賞という名前を冠している限りにおいては、
うん、
もっと広く見てほしいなって思いますね。
うん、なんかまあそのあれよね、映画のその何お金、採点としてのさ、うん、金のかかってるやつということとは別で、
うん、
この映画の映画賞がとても妥当だっていうのがあれば、うん、まあ、それにお金が注ぎ込まれればいいのかもね。
そうですね、キネマ旬報とかね、結構幅広く扱ってらっしゃるので、うん、それもいいと思いますし、映画芸術とかすごい新井春彦さん審判の方がすごい面白いなと思
ったりしますね。その辺のさ、妥当性みたいなものをどう作るかが、
うん、
この映画賞の難しさでもあり、まあ、うん、あまねくその賞のね難しさでもあるけど、はい、でもそれをこう実現できると、
うん、
その賞の価値というのは、
うん、そうですね、
まあ多少上がるというか。
僕が大好きな多摩映画祭とかも、ね、あれは一般市民の方、多摩市民の方で有志の方が選んでいる作品だったりするので、うんうん、本当幅広いですよね、使ってる
のこ, うね、このキネマ旬報の中にありますけど、素敵なダイナマイトスキャンダルとか、
あ、そうですね、そこら辺の作品とかね、
渋いよね、
全然扱って
ほしくない。聞くとギロチンとかね、
あ、そうそうそうそう、これも、うん、公開感想少ないですけどね、選ばれて全然叱るべき作品だし、
うん、なるほどね、まあなかなか難しいところ
でありますけどね。鈴木ケロスとかもすごい良かったよね。そうなんです、
はい、分かりました。まあちょっとね、社会問題というところを示唆しながらも、うん、エンターテインメントとしてきちっと捉えているというこのアカデミー賞の懐と、あと、まあ、そのあの授賞式の構成 ね、
そうですね、
これもちょっと今回面白かったかもしれ
ません、ね、ちょっとまあ3月1日にやるので、もしかしたらいきなり変わってるかもしれないので、ちょっと期待しながら楽しみたいなと思っております、
うんうん、はい、じゃあ今年も西田敏行さんのパフォーマンスにも期待しましょうということで今回は、
はい、
アカデミー賞について、うん、覗きました、
はい、
メディア観察でございました。
お送りしましたのは岩崎と
池田でした。
種なじまった。